本日は日本福音宣教会松山福音センターおよび東京福音センターの牧師岡照義が担当させていただきます。今日の聖書箇所は第二コリント一章一節から十一節、第一の手紙で、信仰的にも生活面でも問題や混乱だらけのコリントの教会に、パウロを通して神様からの教え、アドバイスが語られて、コリントの教会は悔い改めへと導かれていったのです。感謝にあふれ、パウロはコリントの教会への第二の手紙を書き送ります。今日はそのまさに書き出しの箇所です。パウロはこの手紙を小アジアのエベソで自分自身が体験した慰めの出来事から語り始めるのです。本日のタイトルは、患難さえも喜べる慰めと希望です。今日もご一緒に聖書の御言葉が開かれて、恵みの光が豊かに注がれますように。
コリント人への第二の手紙、一章一節から十一節。神の御旨により、キリストイエスの使徒となったパウロと兄弟テモテから、コリントにある神の教会並びに赤や全土にいるすべての生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。褒むべきかな、私たちの主イエスキリストの父なる神、憐れみ深き父、慰めに満ちたる神。神はいかなる患難の中にいる時でも私たちを慰めてくださり、また私たち自身も神に慰めていただく、その慰めをもってあらゆる患難の中にある人々を慰めることができるようにしてくださるのである。それはキリストの苦難が私たちに満ち溢れているように、私たちの受ける慰めもまたキリストによって満ち溢れているからである。兄弟たちよ、私たちがアジアであった患難を知らずにいてもらいたくない。私たちは極度に耐えられないほど圧迫されて、生きる望みをさえ失ってしまい、心の内で死を覚悟し、自分自身を頼みとしないで、死人をよみがえらせてくださる神を頼みとするに至った。神はこのような死の危険から私たちを救い出してくださった。また、救い出してくださるであろう。私たちは神が今後も救い出してくださることを望んでいる。そしてあなた方もまた祈りを持って、ともどもに私たちを助けてくれるであろう。これは多くの人々の願いにより、私たちに賜った恵みについて、多くの人が感謝を捧げるようになるためである。
パウロは、慰めと望み、希望について語り始めていきます。父なる神様についても、三節で、慰めの神と呼んで、その慰めの神が褒め称えられますようにと言っています。そして、その神様は、その慰めの神、お名前の通りに慰めてくださるお方。どのような苦しみの時にも私を慰めてくださるお方なんですね。そして自分が慰められるだけではない。私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。自分自身が患難の中で、苦しみの中で、問題の中で慰めを受ける。その慰めを通して、同じような苦しみ、患難、問題の中にある人々に希望が与えられる、慰めが与えられる。この問題の中で行き詰まってもうどうにもならないのか、大丈夫、乗り越えることができる希望が与えられていくんですね。慰めるという言葉、パラクレーシスとギリシャ語で言います。これは動詞ではパラカレオ、パラというのはそばで、彼を追ってのは呼ぶ。そばで呼ぶというのが慰めです。すぐそばにいて呼びかけてくれる。 慰めの言葉をかけてくれる。これが慰めなんですね。しかもその言葉は単なる意味のない言葉ではない。その言葉は実現する。苦しみから救い出して暮らせる。神様の恵みがその中で実現する。その言葉が人を通して語られ、神様の約束の言葉として語られて、そして神様の慰めの御業が表されていくんですね。パウルはその実例を語っていきます。それは小アジアのエペソで体験した出来事であります。まさにこのことはですね、ローマ人の手紙の5章の3節から5節で語られている事柄の素晴らしい実例ということが言える、そんな出来事なんですね。ローマの5章の3節から5節、有名な言葉ですね。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは、患難が忍耐を生み出し、忍耐が狙えた品性を生み出し、狙えた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。パウロは、そのエペソの地において、本当に大きな苦しみにあって、そしてもう耐えられないほどの非常な圧迫を受けて、ついに命さえも危うくなった。その中で、すぐ苦しみ、患難、なんとかそれに耐えようとする、忍耐していく。しかし、その中において、自分の力ではどうにもできない。だから、自分の心の中で死を覚悟し、そして、もはや自分自身を頼るとしないで、死者をも、死んだ者をも、蘇らせてくださる、神に信頼する。そういうものへと変えられていく。狙えた品性。信仰が練り上げられていくんですね。信仰の勇士であるパウロでさえもですね、どっかで神様以外のものに頼っていたり、自分の力に頼っていたり、そんなことを何の頼りもならない。たとえ死んでも、蘇らせてくださる。死を超えた命を与えてくださる。神様に信頼する以外にない。その信仰をもう一回練り直されていって、そして神様に信頼していく。その時に、神様はこれほどの大きな死の危険からも救い出してくださったんですね。そのを通して、また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのですって言っています。患難から忍耐を生み出されて、狙えた品性、信仰は練り上げられて、希望が与えられる。これからも神様はどんな苦しみからも救い出してくださる、慰めてくださる、危険のあった中ですぐそばで救いの約束を、勝利の約束を語りかけて、それを実現してくださる。この希望にパウロは生きる。ただその背後では多くの兄弟姉妹たちの祈りがあった、愛があった。その背後には神様の愛があったから、その苦しみを乗り越えることができた。これからも乗り越えることができる希望が与えられている。神様の大きな大きな慰めと愛を体験したからであります。慰め主、聖霊様がその時にパウロの心を慰めて満たしてくださったんですね。どんな患難の中でもそれを乗り越えることができる、患難さえも喜ぶことができる、慰めと希望があります。あなたの上にも、どんな患難苦しみの中にあっても、それを耐えることができるように神様が支えてくださいます。その中で、私の信仰が練り上げられて、本当に神様に信頼するものに変えられて、そのようなものを神は決して見捨てることはありません。愛してくださっているからです。勝利が救いが与えられて、これからもなおも救い出してくださる、この希望に歩むことができるのです。一言お祈りをいたします。愛する様、どうぞ私たち一人一人を、あなたが慰めてくださる、希望を与えてくださる、どんな患難苦しみの中でも慰めを与えてくださいます。患難の中で、それを耐える力が自分の力ではない、私を強くしてくださるイエス様によって与えられ、 その中で信仰は練られていく。本当にただ神様にのみ信頼するものに変えられていく。そのものを見捨てることのない神様の愛の中で助けられます、救い出されます。自分が慰められるだけではない、ほんなり苦しみにあっている人々に大きな慰めの希望が与えられる素晴らしい神の技が表されていきます。これからも将来も神様は救い出してくださいます。この希望に、この慰めに歩み続けることができますように。私たちを聖霊様、慰め主である聖霊様で満たして導いてください。尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。あなたの上にも失望に終わることがない希望と慰めが豊かに注がれますように。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。